ございます。今日もご一緒に神様の御声を聞くひとときを持っていきましょう。まず簡単にこの聖書箇所をまとめてみたいと思います。ここではイエス様はツロとシドンの地方にやって来られました。するとここにカナン人の女性がやってきます。彼女は娘が悪霊に疲れているので癒しを求めてやってきました。イエス様ははじめ何も答えられず、またやっと答えられた時には自分はイスラエルにしか使わされていない、そのように語ります。しかしカナン人の女はその通りですけれども、落ちたパンくずを子犬がもらうように自分も恵みをいただけると告白します。イエス様はこの彼女の言葉を聞いて、その信仰は立派ですと言って、信じた通りになりますと言われ、本当にその娘は癒されました。今日のこの聖書箇所から神様が何を語っておられるのか、またどのようなお方なのかを見ていきたいと思います。
マタイによる福音書15章21節から28節。さて、イエスはそこを出て、ツロとシドンとの地方へ行かれた。するとそこへ、その地方でのカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊に取り憑かれて苦しんでいます。と言って叫び続けた。するとイエスは答えて言われた。私はイスラエルの家の失われた羊以外のものには使わされていない。しかし女は近寄りイエスを拝していった。主よ、私をお助けください。イエスは答えて言われた。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくない。すると女は言った。主よ、お言葉通りです。でも、子犬もその主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。そこでイエスは答えて言われた。女よ、あなたの信仰は見上げたものである。あなたの願い通りになるように。その時に娘は癒された。
まず、28節を見ていきましょう。イエス様はどのようなお方でしょうか。イエス様は、あなたの信仰は立派だとカナン人の女に言われて、そしてあなたが願う通りになるようにとおっしゃいました。このイエス様の言葉を見ると、イエス様は私たちの信仰に応じて答えられるお方だということがわかります。イエス様にとってその人が誰なのか、どんな人なのか、そういう出自とか、人種とか人格とか、そういったことは全く気にされてないですね。なぜならばこの女性はカナン人だったからです。カナン人というのはどういう人だったかというと、とても有名なところではノアの子供が3人いました。セムとハムとヤペテです。そして、カナンというのはハムの子供でした。このハムというのはノアの裸を見て笑った、それを告げ口した人でしたよね。そしてその後、さらに、時が経って、約束の地をイスラエルの民が勝ち取ろうとした時には、そこに住んでいて、本当は追い払うべきだったのに追い払うことができなかった、そのような人たちがカナン人でした。彼らを追い払わなかった結果どうなったかというと、彼らが持っていた偶像礼拝にあっという間にこの惑わされてしまって偶像礼拝に陥ってしまった。そういうこうイスラエルにとってはいつもなんというか天敵というか、本当に自分たちの信仰をこうことごとく邪魔してくるような、そういうような人たちだったわけですね。しかしそのような人たちでも信仰が、その人の信仰が素晴らしかったので、 その通りにしよう。その通りになるように、というふうに言われたわけです。イエス様がどれほど信仰を大切にしておられるのかがわかります。この前の箇所では、逆にイスラエルの民であるにもかかわらず、信仰がないこと、また本当にこの立法的なことにとらわれて、神様、本当の神様を知ることができない民たちを怒ったり嘆いたりしている姿が出てきていましたよね。イエス様にとって本当に見ておられるのは、その人の様々なこの外面的な要素でもなく、ただ信仰ですね。信じている。何をあなたは信じていますか？ということをイエス様はいつも問いかけておられます。では、このあなたの信仰は立派ですとイエス様が認めて称賛された。そのような信仰とは一体どういう信仰だったんでしょうか？どのような信仰をイエス様はすごい、あなたの信仰は立派ですよと言われたんでしょうか？それを順番に見ていきたいと思いますね。まず、このカナン人の女性というのは、イエス様のところにまず出てきましたね。出てきました。そして、カナン人のこの女性は、イエス様に自分の問題を訴えました。なぜですか？この方は自分の問題を解決することができると信じたからです。これが一番目ですね。この方はできる。この方は必ずこの悪霊に疲れてもうどうすることもできないこの娘を癒すことができます。そのように信じたからイエス様のところに出て行ったわけです。私たちもイエス様のところに出て行くとき、祈るとき、この方はできるかな、できないかな、そんな風に思いながら出て行ったらどうでしょうかね。あっという間にこの祈るのをやめてしまうんじゃないでしょうか。この方にはできます。この方には必ずできます。そのように信じているからこそ、私たちは祈りの場に出て行き、主の前に出て行きます。祈るときに、この方はできる。そのように信じて、また信頼して、主に大胆に求めたいと思います。二番目には、この方以外にはいないということです。カナン人、先ほど説明しましたけど、カナン人の人たちには偶像礼拝があったんですよね。彼らは偶像礼拝盛んに行っていました。しかし、このカナン人の女はどう言ったかというと、主よ、主よ、そしてダビデの子よと言いました。他の偶像の神々にはできない。でも主よ、私たちのダビデの子よ。この方になら、主であり、ダビデの子であるイエス・キリスト。この方しか、もうできる方がいない。そのように心を定めてきたということがわかります。私たちには、他には何も解決することができない。人間の能力でも、知恵でも、権力でも、この国の何か、こう偉大な力を持ってしてもできない。どんな有名な医者にもできない。どんな有名な弁護士にもできない。政治家にもできない。そして、他の偶像の神々にもできない。ただ、主イエス・キリストだけがこれをできます。そのような信仰で出て行っているでしょうか。私たちは他に何も頼ることができない。そして、この方にしか、この方以外にはいない。そのような信仰で求める必要があります。その時、主は立派だと言ってくださいますね。そして、最後、3番目ですね。この方は、私が考えるよりも、はるかに力があり、恵みが豊かなお方だと信じるということです。このカナン人の女が褒められた多分最大のポイントですけれども、このそれは彼女が持っている神観、どのような神様かということを信じている。この女性が この方はどういうお方なのか、どういう神様なのかということを、スケールが大きく信じていた、そこにかかっていると言えますね。このイスラエルの、イエス様は、まず、彼女にこう言ったんですよね。イスラエルの失われた羊たち以外のところには使わされていません。もちろん、イエス様は、すべての人を救うために来られました。しかし、順番があったんですよね。まず、イスラエルに福音が伝えられて、そこから全世界に、異邦人に救いが伝えられていく。まず、第一義的に、イスラエルの民のところに自分は使わされているという神様の御心があったので、そのようになっているんですよということをイエス様は言われました。その時にですね、この女性は何と言ったかというと、主よ、その通りですと言いました。その通りです。ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。これはどういうことかというと、まずですね、この女性は主を主と認めていますよね。主の御心が正しくて、いつも本当に御心にかなっていて、このすべてにとって益である、主の御心が最善であるということを認めてへりくだっています。このね、祈りの中で、なんというか、神様が言われたので、いやいや、違う、そうじゃなくて、私が言う通りにしてほしい、というのとはちょっと違いますよね。神様の御心は御心として受け入れて、受け止めています。その通りです、と、主の前にへりくだって、ひざまずいて、従っています。しかし、それで終わりではありませんでした。ただ、子犬でも主の食卓から落ちるパンくずはいただきます、と言ったんですね。ただ、まず主を主として認めるということを、その姿勢を貫きながらも、主の大きさ、主の偉大さ、神感の大きさを彼女は言ってるんです。イスラエルに、こう先に福音を伝えた。でもその後で残り物をいただけるはずです。イスラエルにあげたからといって、神様の祝福はそれっぽっちで終わってしまうんですか？もっともっと大きくて、こぼれ落ちたものだってあるでしょ。溢れて出てしまうこともあるでしょ。その落ちたものをもらうことはできるでしょう。そういうふうに言ったんですよね。神様が大きなお方なので、できないはずがない。神様の御心がここにあるとして、そこ以外のものももらえるでしょう。このこぼれ落ちたものを、恵みを受け取ることができるでしょう。そのように告白しました。彼女の信仰の見習うべきところはどこでしょうか。神様を神様として認め、へりくだることです。一つ目は、そうですね、アブラハムが、ソドムとゴルモラを滅ぼそうと神様がしていることを知ったときに、どう言ったでしょうかね。それは間違っていますよと言いましたか？そうは言いませんでした。それは本当に神様のご計画の中だったでしょう。そして、ソドムとゴモラは滅ぼされなければ、もうどうしようもないほどに堕落して苦しんでいて、本当に人々が罪の中で、もう本当にもう見ていられない。もう滅ぼすしかない。そのような状態だったんですよね。状態だったんです。でも、そこで、アブラハムはこう言いました。あえて主に申し上げます。あえて主に申し上げます。そこに、義人がいるんじゃないですか。そこに何人かいたら、助けてください。そのように言いましたね。神様の御心を、御心とまず求めることが大切です。しかし、あえて、そこで、あえて申し上げます。ただ、こういうこともできるんじゃないですか？そのように、スケールの大きい神様を見上げて、そして、神様には、こういうこともできるんじゃないですか？神様は、それっぽちではないはずです。そのように、大胆に求めて、なおも求めて、ただ、これはできるんじゃないですか？ただ、こういうこともできるんじゃないですか？そのように求めるときに、神様は、イエス様は何を褒められますか？あ、そんなにあなたは私のことを信頼してくれているのか、そんなにできると思ってくれているのか、 そんなに本当にこの正しい人のため、また人を愛して取りなしているのか、それなら本当にその通りに、信じた通りになるように、願う通りになるようにしましょう。そのように答えてくださるんですね。私たちは何を信じていますか？何を信じているでしょうかね。私たちの神様がどういうお方であると信じていますか？素晴らしいお方だと信じていますか？私たちを愛してくださっていると信じていますか？私たちを見捨てることがないと信じていますか？そして神様の御心があるけれども、もっと本当にこのただその御心はその通りですけど、ただ私のこの願いもなお聞いていただけませんか？こういうこともしていただけませんか？あなたはこういうこともできるお方ではないですか？そのように神様の無限の素晴らしさ、無限の偉大さを信じて求めて、なお求めていくことをしていきたいと思います。そうすると神様は立派です。その信仰が立派です。あなたの願う通りになるようにと言ってくださいます。もちろん、はっきりと御心ではないことは、御心ではないと言ってくださいますけれども、もし御心ではないとはっきり教えられていない。ただ求めることが少し足りていない。だから、こう、神様の答えをもらえない。もらう寸前まで来ているけれども、ただ、その信仰を、もうアルファですね、プラスアルファのただの信仰を持って求めるならば、答えられるところまで来ている。そういう祈りがきっとあるのではないかなと思います。今日はぜひ、ただ、主よ、こういうこともできるのではないですか？あなたには可能ではないですか？そのように求める、もう一歩先に踏み出す、そして求める祈りを捧げてみませんか？皆様の今日一日が、本当にこの、ただ、求める信仰によって、主の答えをいただく一日となることを信じてお祈りいたします。感謝いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。